族です。本当に、家族がとっても重要です。今日からはダニエル書に入りたいと思います。ダニエル書を開いてください。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。今日から金曜日はダニエル書で勉強して聖霊様の油注ぎをいっぱい受けたいんです。主よ、大リバイバルが日本に起こることを信じ感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。どうしてダニエル書を選んだか、まあ、ホセア書からしようかな。小予言書ですね。ホセア書からはマラギ書まで、韓国の大統領の選挙を見ながらね、不正いっぱいした人が当選するのを見ながらね、終わりの時は不正がはびこっていると、それで愛が冷たくなっている、その話を思い出しました。そして平安な時リバイバルが起こったか、混乱な時、患難の時リバイバルが起こったか、それも歴史的によく考えてみました。結局平安な時より患難な時、患難とともにリバイバルが起こったんですね。福音が患難とともにものすごく広がったんです。もちろん神様がそれぞれの時代、それぞれに必要な器たちを通してこのリバイバルを起こしてくださっています。けどこのダニエルという書はね、ダニエルは自分が望んでない時代に自分が生まれてるんですね。バビロンに捕虜になる、自分の人格や自分の自由が完全に自由がない、抹殺されるような環境にいっても、神様の助けによって、神様と共にあって大勝利をするんですね。聖書の中にイエス様も、私があなた方に私の平安を残します、あなた方はこの勇敢に立ちなさい、この世には患難があります、しかし私がこの世に勝ったんだと言われますね。また黙示録7章というところを見ると、印を押す、額に印を押す、その場面が出てくるんです。ユダヤ人たちに144,000名が印が押され、そしてもう多くの国々に数えきれない人々に救いが与えられる。それで長老が聞くんですね。このような人々、この人々は誰ですかと言った時に、主よ、あなたがご存知です。で、多くの患難、大患難を通った人々だと。で、それで大患難を通って救われた人々だと。印を押すということと、その印を押されて救われた人々が大患難を通って救われたというんですね。ニューヨークに行ってみると、タイムスケアという教会があります。有名なデイビッド・ウォーカスン先生がいらっしゃるんですけど、天に召されたんですけど、その教会が8000名教会です、ニューヨークで。あの先生はいろんな本を私たちに書いて送ったんですけど、あの先生が言われるのは、この終わりの時代にはこの地下教会の時代になると言うんですね。地下教会になって 私たちが互いに劣等を組んでね、礼拝をし、また助け合い、そのような時代が来るとそのように言われます。まあ、どんな時代が来るか、もうこのような平凡な時にも、まあ、子どもたちがインターネットやもうゲームやもういろんな中毒とテレビと戦ってますよ。だから霊の戦いはいつもあります。いろいろ別の形で私たちに患難として来るんですけど、結局黙示録、私たちに患難があるということですね。666の時代、この額や右の手に刻印、ね、刻印ということは、この刺すという意味があるんです。それを受けてない者には売ることも買うこともできない、そのような時代が来る。本当に私たちの自由を制限する時代ですね。そのような時代で私たちがその時代を打ち勝って、またその時代にも大リバイバルが起こる。神様がおられるから、皆さんと私の中に神様がおられるから、そのような時代に守られ福音が広がる。まあこの子どもたちがね、まあ、私たち年寄りの時代の今からだとすれば私たちも入るんです。だからこの子供たちがダニエルのように守られるように、ダニエルもこのような子供たち青年の時、そのような自分の願わない、自分も自分の意思と関係ないところに行っちゃったからね。だからダニエル書の背景はこの年代と見るとBC600 年から500年くらいでしょうね。この時代を生きてたんです、ダニエルはね。じゃあ一節見ましょう。
ユダの王エホヤキムの治世の第3年にバビロンの王ネブカデネザルがエルサレムに来てこれを包囲した。
じゃあユダの王、エホヤキム、エホヤキム、エホヤキン、ゼデキア、それで終わったんですね。その終わりの時代の王ですよ。バビロンがこうネブカデネザルがね、エルサレムに来ました。それで包囲したんですね。これがその時捕虜がダニエルです。ダニエルはその時捕虜になったんです。だからネブカデネザル、バビロンのネブカデネザルがイスラエルをエルサレムを包囲していった。それで彼が捕虜になって、ダニエルということはエルという名前は、これ王族ですよ、貴族です。貴族がこうバビロンに移されたんです。その移されたそのダニエルがもうそこに総理にもなるし、ネブカデネザルの時総理になるし、またベルササル、ネブカデネザルの子供、その時代にも総理になるし、それでメディアペルシャの時代に変わるんですけど、そのところにも総理になるんです。本当に神様がこのような大王国の侵略の中でも侵略したその力ある国で総理という になること、本当に、何が彼をこのようにしたか、何の力か、だからうちの子供たちもこの力を自分の中に招くことが重要です。これはもう一言で言うと主イエス・キリストです、ね、聖霊様、聖霊様がダニエルと共におられたんです。だから環境が平安だ悪いんだ、それ関係がないんです。けどこのダニエルのことはものすごく難しいところに行ったんですね。ユダヤ人なのにバビロンという空城諸愛、空城諸愛の本産地カルデアというね、そこで神様がアブラムを呼びましたね。それで神様が示すところに行きなさい、エルサレムですよ。エルサレム、神殿が建てられたそのエルサレムにアブラムを呼びました。それで彼がイサクもそこで捧げようとしたし、後にイエス様が十字架にかかるそのような場所に移されて、そこで神様と共に歩んだんですけどね。けどその人が、その人の子孫たちが空城諏訪をして、そしたらその空城諏訪の本産地に戻すんですね。それで空城諏訪の本産地であるバビロンに移されたんです。その中で神様がアブラムを呼んだようにダニエルと共におられた、これが勝利の秘訣です。だからダニエル書結論と言ったらね、主がダニエルと共におられたということね。だから私たちが今このように金曜日とか礼拝を通して主が共におられる油注ぎをいつも受けるんです。勝利の秘訣がそこにあります。だから私たちがどんな環境、どんな時代が私たちに急に来ても、その中で主の油注ぎを持って主と共に、主が私と共におられる、一心同体になって、まあ教会全体に一緒におられるイメージもあるし、あるけど、この神様が人間を塵で形作って花に直接一人一人に息を吹き込んだんですね。だから聖霊は私たち一人一人の体の中におられるということが聖書的ですよ。だから神様が私と一緒だと、神様が思うことがこの中であるんですよ。私たちの体が神の神殿であること、その中で私たちが礼拝し、まだ主と共に交わりをしているんです。主がこんな小さいところにおられ何ができるかと思うんでしょ。けど私も祈ってみるとね、主は宇宙以上のもの、目に見える世界、目に見えない世界を全部持っておられる方が私の心の中でおられる、どこに共におられる。それでね、まあ地球というものをここで見ておられるんですよ。それを悟った張先生がね、たくさん祈ってる時に、この指で、自分が指でこの地球をこうすると地球が動くような そのような気持ちもあったと。なぜでしょう。この指が神様の指になってるから、主が共におられる指だから。もちろん皆さんと私は塵です、非常物です。その関係をいつもこの位置関係をね、こう守っていくのが礼拝ですよね。礼拝をしてないとこの位置関係がおかしくなる、それで堕落するんですけど、私たちがいつも聖書を読んで祈り、主を崇め、主を賛美するときに、この位置がいつも非常物の位置で、主は葡萄の木、私は枝という関係をずっと守ることができるんです。それをしないと、本当おかしくなるんですよ。3節見るとね、この言葉がある。2節か。
主がユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部と彼の手に渡されたので、彼はそれをシヌアルの地にある彼の神の宮に持ち帰り、その器具を彼の神の宝物蔵に収めた。
まあ、神神という言葉が書いてあるけど、このイスラエルの神様エルですよ。エル、エロヒム、エル、ヤウェですね。ここで彼ネブガネネザルが自分の神のところに持っていった。彼らの神はベルですよ、ベル。そのベル、バールですね、バール。その神の神殿に持ち去った。エルサレムの神殿で主を礼拝してる器具を全部持ち去って、自分のベルの神殿に移された。これがいつからそのこと、種がまかれたかというと、ヒゼキヤという時代ですよ。ヒゼキヤは BC700 年時代でしょ。だからちょうど100年前、ダニエルが捕虜になって連れていく100年前です。100年前に何があったかというとね、アッシリア、アッスルですね、アッシリアの王が、このイスラエルをね、包囲したんですね。アブサゲというベル、18万5千名がね、こう包囲してエルサレムに、こう脅迫をしていた。脅迫しながら神様の名前を冒涜しました。だから彼らがユダヤのヘブライ語で冒涜するから、ヒゼキヤはそれをヘブライ語を使わないでくださいと民が全部聞くから。けどこのラブサゲがずっとこれを喋るんです。神様冒涜する。また彼が送ったその手紙も冒涜で満ちていったんです。だから早くうちのベールというバールにひざまつくのがいいと。それを見てヒゼキヤが衣を引き裂き、このイザヤにそれを報告するんですね。イザヤと共に祈るんです。イザヤに神様の御言葉が与えられる。これをこの戦いはあなた方の戦いではない、私の戦いだ。それで一日のうちに18万5千名が全部一挙に亡くなってしまうんですね。それが一番驚いたのがバビロンですよ。バビロンはその当時アッシリアにこの掌握された植民地でした。小さな国でした。だから自分を支配しているアッシリアがその小さな町エルサレムを包囲して全部死体になったと。それから急激にアッシリアが暴落していくんです。 その王が自分の国に帰ってからね、この自分の息子たちに殺されるんですね。そのような無妄反乱が起こる。それでそれからバビロンが上に立ち始めます。その時このヒゼキヤがね、病気にかかるんですよ。病気にかかって死ぬという病気です。だからイザヤがヒゼキヤにあなたは死ぬ、この全てを解こう整えなさい。だからヒゼキヤが壁を見て壁の前に泣くんです。ヒゼキヤが帰る、その中には中間の蔵に来た時に主の声がイザヤに聞こえるんですね。私はヒゼキヤの涙を見た。ヒゼキヤは生きる、15年生きる。それを帰る途中で戻ってね、それを伝えるんです。ああ、それが私にどうやって信じられるんですか。ヒゼキヤがね、じゃあ太陽のあれを中度早くするか遅くするかあなたが決めなさい。早くしてら私もわからないから遅くして。それでちょうど40分がね止まったんだよ、太陽が。ヨシュアの時代に23時間20分が止まって、ここで40分が止まって、この地球のこのね、あれと太陽の関係がね24時間止まってるんだよ。それがこのアポロ計画にのためにね、その天体の連代のあれをコンピューターに入れる時分かったの。だからそのコンピューターの中に入れる人がね、23時間20分止まったヨシュアの時代と、まだ40分探す、そのヒゼキヤの時代がその時代でしたね。それも発見された。まあ、その当時、北斗七星ですかね、そのようなものも止まったし、それを観察されたのがこの東洋の中国とこの韓国の天文の記録にもそれが書いてある。ヨシュアの時代にこのように日が2倍になってったと。本当に不思議な時代ですね、私たちが住んでる時代は。まあ、とにかくそれがね、こんなに15年延長された。その時バビロンの使者たちが来て、このヒゼキヤをね、わあ、あがめるんですよ。その時ヒゼキヤがね、ずっと神様に感謝を捧げ、礼拝を捧げていったとすれば、自分の位置がどこにあったか分かったんでしょう。しかし自分がしたかのように、これが傲慢が入るからよ。礼拝をしないと人がブレーキがかからない。18万5000名が1日に亡くなったことも自分の何か力かのように、自分の武器庫ですかね、どんな剣があったかとか全部それを見せるんですよ。自分の、ね、金庫にどれぐらいのゴールドがあるか全部それを、ソロモンの時代に備えたものを全部見せるんです。これは傲慢ね、傲慢。 主がされたこと、自分の力が、自分の銀の力が、自分の武器庫の力がしたかのように神様に栄光返さなくて、その時イザヤがどこまで自慢したんですかと言って、もう全部見せました、全部バビロンに移されます。ちょうど100年ですよ、100年、このニセスが成就されて。だから私たちがね、癒されたり、大きな奇跡を体験したその時に、本当に謙遜をずっと守るのは、自分が人間であること、自理であること、私が私になったのは主であること、それを言えるように礼拝が必要、礼拝と祈りが、それをしないと、ちょっと自分を通して人が癒されたり、もう何かあったりする時、すぐ何か上がってしまうんで、これが人間の癖です。だから私たちがそれをいつも主に栄光返す、そのためにも私たちがいつもいつも礼拝が必要です。主への賛美、だから私たちがこの毎日夜賛美集会をうちの子供たちがやってるんですけどね、一生子供たちのいい遺産だと思うよ。堕落しない。どうして堕落するか、サタンが力がなかったので堕落したんですか。サタンも油注がれて、もう宝石で散りばって、自分を3分の1が、ね、自分の指揮下の中にある、天国の3分の1、天使が3分の1がサタンによって動く、このパワーはもうすごいことよ。しかしあの者の中で傲慢が入る、自分も神になろう、非常物が神になろうとした。だから歴史的に考えてみると、ヒゼキヤがその時早く死んだ方がよかった、奇跡が起こらなかった方がよかったけど彼が悔い改めて泣くからね、神様が、ああヒゼキヤが謙遜になった、15年延長する、癒されたということを聞いて、バビロンの使者たちが来て見てる時に、そこでこれが主のことですよ、証ししたら彼が本当に彼の国が守られたでしょう。しかし彼が自分を自慢した、自分が持ってるものを自慢した、自慢したものがそっくり移されたという実現が二節ですよ。二節、からこの私たちがね、本当にこの聖書を見ながら、本当に主と私たちが一緒に住んで生活するんですけど、主を不便にしないことが重要。主と共にいるといろんなことが起こります、祝福が起こります。しかしその祝福が後で見るとためになる祝福だろう、祝福ではない。じゃあ3節見ましょう。3節、
王は宦官の長アシュペナズに命じて、イスラエル人の中から王族か貴族を数人選んで連れてこさせた。
うん、じゃあ王族、貴族、これエル、まだニャーとかそういった後ろの名前を見ると、これが貴族だということ。エルはこの貴族よ、エル、ダニエル、ハニャーニ、ハニャーニ、エル、そのような ダニエルの友達の名前もこのエルが入ってる、ね、ダニエル、ハニャーニャミシャエル、ね、とかね、この貴族たちをどうして連れていったか、これはネブガネネザルのアバター、人形、ロボットに作るためです。もう完全に洗脳して、まだ、ね、バビロン化されるためであったんですね。だから貴族でしょう、アダマもいいですね、そういった者たちをこのように、バビロン化するんです。そのために連れて行ったんですね。4節、
その少年たちは身に何の欠陥もなく、容姿は美しく、あらゆる知恵に秀で、知識に富み、思慮深く、王の宮廷に仕えるにふさわしいものであり、またカルデア人の文学と言葉とを教えるにふさわしいものであった、
うん、じゃあこのカラデア、これバビロンですね。カラデア出身はアブラハムです。アブラハムがカラデア人です。そこで宮城を作って、このテラ、お父さんテラと宮城を作って、宮城を売って生活をしたアブラハムですね。その宮城支配者を選んで連れて行ったんで、神様が。しかしその子孫たちがね、宮城支配をする。ソロモンが、ね、千人女性たちを開港、政策がそれでした。結婚政策。そして女性たちが持ってくるこの宮城全部受け入れて、神様の宮の周りや神様の宮の中で全部置くんですよ。その結果国が二つで分裂されます。北はイスラエルだと、南はユダだとして、この分裂されて、ずっと宮城支配をするんですよ。それで北は BC722 年にアッシリアに滅ぼされる。また南もその影響を受けて BC586 年にバビロンに完全に陥落されてしまうんです。その中でこの一人一人を連れて行ってバビロン化したね。バビロン化。そうしたら彼らは自分の人格も彼らの自由も全部奪われる。これが、自分の言葉でしょ、自分の国の言葉、自分の国の歴史、こういったものを全部取り除かれて、バビロンの勉強する、バビロンの宗教を勉強する、自由がないのよ。これが、ね、私たち黙示録までの未来への予言がそれでしょう。空城を拝ませたということ、黙示録中3章にはっきり書いてある。空城を作って拝まないものは全部殺させた。バビロン時代もネブガネネザルが後で見るとそのようになるんですけどね。空城の国に行ったのよ。イスラエルは自由があるよ、自由。神様は自由なかった。だからこの、ね、奴隷にも自由を与えるんでしょ。奴隷になって売られたものに対してもね、7年ごとで自由が与えられる。土地とか奪われた、売ってしまったものはヨベルの年になると全部自由になって帰ってくる。神様は自由のか、奴隷になることは大嫌いです。真理を知り、真理があなたを自由にします。キリスト教は 知を与えるのよ。だから誰かがこう独裁的にこう何かを支配しようとする大嫌いですよ。私たちは何か強制的にすることはもうこれはもう、本当に私たちのあれに合わない。だから共産主義が大嫌いですし、独裁主義、まあまあ、ニューワールドオーダー、もう世界を一つにしようとするそのようなプロジェクトに対してもう裸からもうあれを見振りをする。私たちは主が私たちに与えられたのは自由ですよ。十字架は私たちに自由を与えるためのイエス・キリストの犠牲ですよ。サタンに捕らえられて圧迫されて支配されている私たちを自由にし、罪からの自由、私たちに愛と希望と信仰という言葉が、単語が生じたのはそれです。イエス・キリストによる自由です。だからこのように、彼らが貴族なのにどんなに自由でどんなに自分の生活が豊かだったでしょう。国は滅んでいってもね。けど急に、これをよく考えてみて、急に滅になって、ね、バベルに移され、自分がしたくないそのようなね、勉強しないといけないし、空条を学ばなければならないし、名前も変えるね、名前も。ここにね、五節六節、
王は王の食べるごちそうと王の飲むぶどう酒から毎日の分を彼らに割り当て、3年間彼らを養育することにし、その後で彼らが王に仕えるようにした。
この王のごちそうは何でしょう。これは空城に捧げたものよ。肉とかがね、本当に食べたくないのよ。このブダもあるしね。だからそのことも強制的に食べないといけない。まだブドウ酒も飲まなければならない。そのようなことになってたんですね。6節、
彼らのうちにはユダ部族のダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤがいた。
じゃあダニエルということは神様は審判者。このハナニアは神様から愛される、その名前ですよね。ミサエルは誰が神様のようであろう、その素晴らしい名前ですね。アザルヤ、後ろヤとかエルとかが全部貴族ですよ。神様は私の助けという名前ですね。その名前がこのように変わるよ。ナナセス、
宦官の長は彼らに他の名をつけ、ダニエルにはベルテシャサル、ハナヌヤにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザルヤにはアベデネゴと名をつけた。
このように、ね、神様の、イスラエルの神様の名前がついて神様の助けを受けるんだと、そのような名前がこんなに変わるのよ。ベルデシャク。ベルということは何か、バベロンのパペル、ベル、ベリュ、ベル、バール、バール。ベルが彼の命を保護する。その名前をね、ベルデサシャル。シャデラックは太陽神。ベルが太陽神ですね。太陽神が光を与える。メシャックは誰が飼育の女神のようだ、ようかとね。その名前と似てるんだけど、全部 구조는 남아에게 하였대로 아벤네고와 시노가미 네고 됐으네. 네고 아벤네고와 시노가미 네고의 신지츠나 시모베 その 남아에게 本当に皆さんこのような名前とこのような勉強を強制されるまた空城に捧げたごちそうブダ必ず空城にはブダの頭が入るんでしょそういったものを食べないといけないこれは自由がなくなったということだから、ね、私たちがこのように空城を拝むと自由がなくなる。それでね、後で経済的な自由がなくなる。8節。
ダニエルは王の食べるごちそうや王の飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさしてくれと宦官の長に願った。
うん。じゃあこれがダニエル書で一番重要なポイントです。ダニエルは王の食べるごちそうや王の飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に決めたと。まあ私は神様の体だから今ごちそうですね。王族がバビロンの王族が食べるその食べ物なんだけど私はそれを食べないそれを決めた I have decided to follow Jesus 神様についていくことを決めた虎の靴に行ってもね精神だけしっかりすると私がアイデンティティが何か私はクリスチャンというアイデンティティ絶対私は拝まない、ね、666の刻印を受けない死んでも受けないこれ決めることは重要よ御言葉についていくこれが勝利の秘訣なのよ皆さんと私の中で聖霊様が入っておられるイエス様を信じている人たち聖霊様は御言葉を守ろうとする人とずっと彼らを守るんですそれで食べ物も運んでくれるしいろんな助けを私たちはもうこんなに厳しい時代この厳しい環境の中でこれができるか、ね、本当にこれが奇跡が起こったことが確かよ主がそこでダニエルの心に決めて私は主をついていきますということを助けるんですよこの奇跡がこの今始まるんですよねこの奇跡が第一番目の奇跡救世主
神は宦官の長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられた、
うん、じゃあ誰が神様が、ね、宦官の長に一番偉い人に、ね、ダニエルを愛し慈しむ心を与えられたそれはね私たちが患難困難苦しみ自分の自由が奪われるようなその時代であっても私はキリストについていく御言葉についていくという決心をして主に祈れば主の助けが来ます神様がヤウェが宦官の長これはベールを拝んでる宦官でしょ宦官の中で長ですよ一番偉い人がダニエルを愛し慈しみ心を与えたこれが奇跡ではないんでしょうかだからもう死の覚悟で私は死についていく そのようにすると主が助ける、助けが、ね、相手が一番偉い宦官の長が、ね、ダニエルを愛し慈しみの心を与える、イスラエルの神様が宦官の長に、ね、ダニエルを愛し慈しみ心を与える、ダニエルはこのような汚すまいと心に決めた時、聖霊が動いた。だから私たちが環境が問題ではないんですよ。どんな環境の中でも主と共にいれば主によってリバイバルが起こります。それがダニエル書が教えようとすること、今からずっとそのこと、獅子の口に入っても獅子の口を塞ぐし、私たちが主に ついていこうとするその心の決まりですね。それとダニエルは三度祈られたということを私たちが見ることができる。じゃあ出世す、
宦官の長はダニエルに言った。私はあなた方の食べ物と飲み物とを定めた王様を恐れている。もし王様があなた方の顔にあなた方と同年配の少年より元気がないのを見たなら、王様はきっと私を罰するだろう、うん、
じゃあだから宦官の長まで彼が上り詰めたんですね、うん、彼がどうしてダニエルのために自分の宦官の長の席をね、うん、危なくする、そのはずがないのよ。いくら考えてみてもこれ奇跡ですよ。ダニエルの神様が、イスラエルの神様が、イエス・キリストが、皆さんと私はどんな環境の中でいても、私たちが主についていこうとすると守ってくださいます。それをダニエル書から学ぶべき。環境が厳しくなっていくんですけど、どんな環境であっても私たちは主が共におられるから守られますよ。人が変わるよ。こんなにダニエル一人のために自分のもう食ということは彼らにとっては命でしょう。彼らの目標は食だからね、宦官の長だから、それを捨てられる、その危険までもおかしな。ダニエルがなんだ、ただこのねユダヤ人の捕虜一人の青年でしょ。無視してもいいですよ。しかし自分の職をかけて彼を助けようとする。だから奇跡はこんなことよ。だから私たちがね、どんな時代が来ても主と共にいる自分の主をいつも感謝し意識しついていこうとすると必ず奇跡が起こります。勝利者になります。それで12節13節、
どうか10日間しもべたちを試してください。私たちに野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。そのようにして私たちの顔色と王様の食べるごちそうを食べている少年たちの顔色とを組み比べて、あなたの見るところに従ってこのしもべたちを扱ってください、うん、
だからこの宦官の長の恐れ、じゃあこれはもういくら考えてみてもね、人間的には納得ができない。これ神様、イスラエルの神様が宦官の長の心を握っていったから。ダニエルはその人を安心させるために10日間試してみてください。あ、 それならばいいな、ね、そのダニエルの知恵ですね。これ聖霊が与えられる知恵です。だから、ね、公務員も自分も守られる。公務員が一番恐れてるのは自分の職のことや、後で責められること。だから私がね、この公務員たちとよく接触した時代がありました。宗教法人のことで絶対彼らに負担にならないように、うちが完璧に彼が責任を負わなくてもいいようによくやった。彼らは安心しました。弁護士でもない司法書士でもない、私たち野口先生と私のことを安心して受け入れた結果がこの結果になった。だからこのダニエルがね、安心させるんですよね。じゃあただ10日間試してみて。ダニエルは神様を信じてる。神様がそのようにしてくださる。この王のごちそう、ブダやいろんな汚れた空城に捧げたものを食べなくて、野菜だけ食べても良くなるんだ。それで公務員をね、安心させる。じゃあそれではいいじゃないかと、そのような自分の心がね、安心するんですね。公務員が、公務員の中で公務員です。いや、これが本当、ね、不思議不思議。じゃあどこ読んでる？14節。
世話役は彼らのこの申し出を聞き入れて、10日間彼らを試してみた。10日の終わりになると、彼らの顔色は王の食べるごちそうを食べているどの少年よりもよく、体も肥えていた。
これは主ですよ、ね、野菜だけ食べてもタンパク質食べなくても、ね、顔がきれい、ね、野菜の中でもそのようなタンパクを与えるものはある。豆とかあるんですね。じゃあ16節。
そこで世話役は彼らの食べるはずだったごちそうと飲むはずだったブドウ酒とを取りやめて、彼らに野菜を与えることにした。
だからこのことはダニエルが、私は主に従って、私の中におられる体、主がおられるこの体を怪我したくない、そのようなことを決めた時、このような奇跡が起こった。だから皆さん、どんな時代が来ても私は絶対666は受けません。それ決めることが重要よ、ね、死んでも受けません。おい、寝ないで帽子を探した？帽子ない、後でね、言って、帽子をなくしてね、悲しそうな顔。じゃあこのようにね、神様が、神様の御言葉についていこうとすると助けられる。まだ私たちがもう、ね、死んでも生きる、生きていてイエス様を信じる者は決して死ぬことはありません。じゃあこの17節。
神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を悟る力と知恵を与えられた。ダニエルはすべての幻と夢とを解くことができた。
だから、ね、私が神様に委ねると、私と一心同体になっている主があらゆることを助けてくださるんです。食べるものの中で栄養をいっぱい与えて、顔が輝くようにされるし、まだ ね、この知識ですね、知識、あらゆる文学、これはバビロンの文学ですよね。それは悟る知恵与えられた。だから皆さん勉強もよくできるよ。もちろんその私たちが進化論を勉強するんですけどね、進化論を信じない。ああ、このようなことが神様から離れるとこのような進化論になるんだ。まだ進化論に基礎した主義が出てくるんですね。宗教も哲学の上に立てられる。これがよく見えるんですよ。勉強は自由にするんですけど、そこで自分の信仰まで動くことは絶対ないんですよ。創造論を信じながら進化論を勉強して専門家になる。けどこれが真理ではない。ただ学問一つの論理理論であることスタンスを取るんです。ハマるんじゃないんですよ。精霊が守る。この世の、ね、勉強しながらもね、専門家にはなりながらも信仰はそのまま。だからこのバビロンの学問に対して優れた勉強ができたんです。宗教のことも拝むんではなくてただ勉強する。もうそれしないといけないからね。それで神様が聖霊の知恵も与えてくださったんです。だからこの世の学問がもう神様からじゃないから勉強しないということじゃなくて、スタンスはね、勉強一生懸命するけど信仰いつも聖霊様と共に、ね、知恵が与えられ、それを支配することができる。じゃあこの18かな、
彼らを召し入れるために王が命じておいた日数の終わりになって、宦官の長は彼らをネブカネネザルの前に連れてきた。王が彼らと話してみると、皆のうちで誰もダニエル、ハラヌヤ、ミシャエル、アザルヤに並ぶものはなかった。そこで彼らは王に仕えることになった、
うん、じゃあこの宦官の長はもう王様から称賛されたでしょ。公務員がね、ああ4人をよくあなた、世話をしたんだ。だから公務員たちもね、私たちのためにこの不安になるんじゃなくて安心して上がってる。王様から称賛される。この4人も王様使えるようになった。これがまだ10倍も良くなったと20節。
王が彼らに尋ねてみると、知恵と悟りのあらゆる面で彼らは国中のどんな呪法師呪文師よりも10倍も勝っているということが分かった、うん、
10倍すごいですね、うん、精霊がこのように与えられる知恵ですよ、うん、21節。
ダニエルはクロス王の元年までそこにいた、
うん、クロス王ということは、クロス王がユダヤ人たちを全部エルサレムに帰って、エルサレムの神殿を建ててくださいと、そのように言ったペルシャの王ですよ。メディアペルシャがバビロンを打ち破るんですね。打ち破る理由はそのようにね、捕虜になって70年のことで彼らが戻って神殿を完成するためのその年数であります。だから神様の御心によってクロスは油注がれ死に用いられた人であります。王様であります。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、お天皇と様感謝いたします。 私たちがどんな時代が私たちの中に来ても、主をついていこうとする決心、私は主についていきます、死んでもついていきます、どんなに迫害があっても主についていく、主をそのようなものとしてくださることを感謝いたします。そのような人に神様が周りの全てを整え、奇跡が起こります。ダニエルのこの育てるための宦官の長が自分の職を失う危険をしながらもダニエルを助ける、そのような奇跡と10倍優れた学問、霊の世界の知識と知恵、それが与えられました。ハレルヤハレルヤハレルヤ、主を感謝します。アーメン、ハレルヤ、感謝します。イエス様についてイエス様ついてゆこう、イエス様についてゆこう、いつまでもいつまでも、もう一度しましたね。 I have decided to follow JesusI have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Amen. 그래가 다니엘이죠. 뭐 그래가 결론 됐어. 할렐루야. 신이 감사하시마시. 할렐루야. 감사하시마시.